morning, everyone.
Good morning.
おはようございます。When I was in college, I was a member of a comedy group called Unbound. We would write skits about biblical subjects and perform at church camps around in the summer.
実は私はですね、大学時代に、アンバウンドっていう名前の、コメディのサークルに入ってたんです。聖書を題材にして劇を作ったりですとか、あるいはその、夏の教会キャンプでその劇を演じたりとかね、してたんです。
One year we decided to write a skit about one of the better known metaphors in the New Testament, Paul's body analogy in 1 Corinthians.
ある年私はですね、新約聖書の、まあ、有名な例え話から、を脚本にして、まあ、劇をすることにしたんですね。そしてそれが、まあ、今朝読んだ、第一コリントの12章に出てくるこのキリストの体の例えだったんです。
I thought about learning this skit in Japanese and teaching it to a few of my friends, but we didn't have enough time. So hopefully we can learn it and perform it at the fall retreat this year.
今回ですね、何人か あのアメリカ人の人たちに、ね、日本語を教えて日本語で劇を演じることができればなって思ってたんですけど、ちょっとね、結局、時間が足りなくなってしまったので今回実現できなかったんですけれども、ぜひですね、秋の一泊修行会か何かの機会で、その劇を、ね、見せることができればというふうに思ってます。
Since you can't perform it today, however, I can at least describe it to you. Basically, four body parts go to the doctor, each complaining about the otherEach part felt that it was the most important.
はい、今朝は劇をお見せすることできないんですけれども、少なくともどんな内容なのかをね、ちょっとあの紹介お話しさせていただければと思っています。体の4つの部分がですね、出てくるんですね。そしてお医者さんに行くわけですけれども、まあ、お互いがお互いに、対してこう文句を言い始めるわけですね。そしてそれぞれの機関が自分こそは一番大事なんだっていうふうにね、こう主張し始めるわけなんです。
As you can see in the picture, our body parts were mouth, eye, mouth, lung, and bladder. While not all of our skits were funny, most people usually enjoyed this one.
ちょっと写真見てわかんないかもしれないですけど、あの向こうからですね、目、そして口、そして肺、そして膀胱ですね。で、まあ、劇の全部の話が面白おかしいわけではなかったんですけれども、結構皆さんにですね、喜んでいただけた内容だったんですね。
This skit was surprisingly easy to write because Paul wrote the framework for us. 1 Corinthians 12:12-31 is remarkable because it is a universal truth packaged perfectly to explain the church.
まあ、この劇の脚本書くのをですね、実はまあ、びっくりするほど簡単だったんですね。なんでかというと、まあ、パウロがすでにですね、こう例えを、の骨組みを、まあ、書いてくれているからですね。この、今朝の第一コリントの12章の12節から31節までは、その教会ですね、キリストの体である教会について説明してくれている場所です。
Many Bible passages are narrative or factual, which allows for preachers to create their own analogies to make the story more relatable.However, Paul has already done that for us in the text we are studying today.
まあ、多くの、聖書の箇所っていうのは、まあ、物語であったりとか、まあ、事実について記されているわけですけれども、そして、まあ、説教する人がですね、まあ、独自のこう例えなりを考えて、そして、まあ、聖書の話が我々のこう身近に迫ってくるようにっていう、まあ、努力を強いられるわけですけれども、まあ、今朝私たちが学ぶこの、聖書箇所ではもうパウロがそのすでにですね、その例えを言ってくれているわけです。
So as we explore these verses, I want to focus on the principle Paul is teaching and applying so seamlessly to not only the church in Corinth but to all churches today.
今朝この箇所を見ていくときに、パウロが教えているこの真理ですね、この原則を注目してほしいと思うんです。コリントの教会だけではなくて、こう全ての私たちのね、この教会にも当てはまるその原則を押さえてほしいと思うんです。
In his letter, Paul is attending to several needs and issues of the Christians in Corinth. In chapter 12, we find Paul stressing the need for diversity of gifts within the unity of the body, a theme he started in chapter 11 by addressing behavior and worship.
コリントの手紙、まあ第1、第2とあるわけですけれども、特にまあ第1の手紙っていうのはコリントの教会にあったさまざまな問題についてね、こうした方がいいですよっていう、そういうアドバイスをパウロは書いているわけですけれども、今日の、まあ、12章ですけどね、11章では、我々が礼拝、まあ、特に聖餐ですけどね、礼拝、聖餐のあり方ということについて、まあ、パウロが説明してた。 そして12章に入って、この、キリストの体である教会ですね、の中にこう多様性があるわけですけど、多様性の中の一致、あるいはこう賜物のこうそうですね、賜物の、多様性、たくさんあっていいんだということを、まあ、しているわけです。
In verses 12 and 13, he reminds them that while the body has many parts, it's still one body. In the same way, when we entered into Christ's community, we submitted ourselves into one integrated life in which God has the final word.
12節13節ですね。パウロは、体は、一つでも多くの部分からなっているというふうに書いていますね。体は一つでも多くの部分からなっているというふうに言っています。ですので、我々も、同じようにですね、この、このキリストの、共同体である教会の中に入るときに、我々は神様が導いてくださって一つの体この、の中に、自分自身をの命を投じたんだ、自分自身を捧げたんだっていうことです。
Paul is stressing unity in these verses in order to fortify this congregation in Corinth and remind them that they are all a part of one familyIn the name of Jesus.
ここで言ってるのはこの一つであるということですね。多様性の中のこれにあるんだけども、こう一つである、キリストにあって一致が大事であるということを言ってるわけです。コリントの人たちを励まして、あなたたちはキリストにあって一つの体になったんですよ、一つの体に組み込まれたんですよ、一つの家族の一部になったんですよというふうに言ってるわけです。
So in verse 14, Paul begins to emphasize the natural need for diversityWithin unity, by using his body metaphor, insisting that even the body is not made up of one part, but many parts.
14節以降の箇所で、パウロは、教会がキリストの体であるっていうね、そういう例えを用いながら、一致の中にある多様性の必要について述べていますね。体も一つの部分ではなくて、多くの部分で成り立ってますよねっていうふうに、言うわけです。
There may be times when we feel our spiritual gifts areinadequate or not worthy of attention or even acknowledgement, but the Bible tells us that's simply not so.
我々時にですね、思うことはあるんじゃないですかね。自分の賜物を振り返った時に、自分の霊的賜物はなんか十分じゃないんじゃないのかな。パッとしないし、見栄えもしないじゃないかって、そんなのね、感じる時があるんじゃないでしょうか。でも聖書は言うんですね、そうじゃないですよ。
In verses 15 through 17,Paul writes that if the foot says, because I'm not a hand, I don't belong to the body. Or if the ear suggests a similar thought about the eye, that doesn't mean it would stop being a part of the body.
15節から17節までのところで、パウロが言ってるわけですね。15節から。足が、私は手ではないから体の一部ではない。といったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。いや、そんなことはないでしょうというふうに言っているわけです。
The sentiment makes sense. It's natural to want to be an eye and be constantly admired rather than an ear that gets no attention. People don't usually say, you have the most beautiful ears I have ever seen.
感情的にはわかるわけですね。バッチリした目に、お目目になりたい。誰も関心示してくれるような、ね、誰も関心示してくれない耳とかよりも、いつも見栄えがいい目になりたい、ね、思うこともね、あるんじゃないでしょうかね。例えばね、君は見たこともないほど綺麗な耳をしているね、なんてね、いう言葉あまり聞いたことがないじゃないですか。
But Paul goes on in verse 17, suggesting that if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be?Ears may not be elegant, but they are essential.
けれどもパウロは続く17節で言ってるわけですね。もし体全体が目だったらどこで聞くんですか。体全体が目なんだったらどこで聞くんですか。まあ、耳はこうエレガントじゃないかもしれませんけども、必要不可欠なわけですよね。
It's easy to suggest that parts or roles that get more recognition are more important. But as we'll discover later, it's usually the opposite.
まあ、見栄えのするような部分ですとか目立つような部分っていうのは、まあ、役割とか部分っていうのは、まあ重要だっていうのはまあ簡単なんですけれども、まあ、後で見ていく通りそれは大抵の場合反対であるということです。
In verses 18 through 20, Paul reminds the church in Corinth that God has placed each part in the body exactly where he wanted it, and each serves a specific necessary purpose. One scholar notes that without diversity, one becomes a giant organ unable to do anything.
18節から20節までで、パウロはコリントの教会の人たちに対して、18節ですね。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたんですよっていうふうに書いてあります。そして、一つ一つの部分に特別な目的があるんですよ。一つ一つの部分に必要な目的があるんですよっていうふうに言ってるわけですね。ある学者によると多様性なしでは一つの巨大な器官になってしまって、例えば巨大な目とかね、巨大な口とかね、そして黒いでしょ、そんな風になって何もすることができないでしょっていうふうに言っているわけです。
So at this point Paul has tapped into feelings of inadequacy that some Christians in Corinth and Christians today might feel about their gifts. But moving forward he begins to discuss what happens when Christians think their gifts are too important.
ここまでパウロはコリントの教会のある人たちの感情ですね、それは自分はふさわしくないんじゃないかっていう、そういう感情に触れてきたわけです。それはまあ今を生きる私たちももしかしたらね、自分の才能とか自分の反応を見るときに感じるかもしれないことであると思います。そしてそこから先の部分で今度は自分の賜物が重要だっていうふうに、逆にですね、足りないじゃなくて重要だっていうふうに考える人たちに対して、そういうふうに重要だって考えすぎてるとどういうことが起きるのかっていうことについて触れています。
The skit I performed in college relied heavily on these next few verses from Paul. My role was the mouth, and I can still remember my lines. So here's an example.
私が大学時代に演じた劇は、そのパウロの次の聖書の、箇所からだったんですね。私が演じたのはこう口だったわけですけれども、私まだ、自分が、した話のセリフを今でも覚えています。
Well, I'm the mouth, see? I do all the talking for the body. I'm the most important part, but none of these palookas seem to have that figured out.
俺様は口だ。俺様は体のために話をする全部の役割を果たしてるんだ。だから俺様が一番、体の中で一番大切なんだ。でも誰もそのことを分かってくれないんだ。
すげえ。I'm not sure why we gave my character a 1930s American gangster voice at the time, but that's the only way I can remember to say those lines. Regardless, you'll notice that our characters are from the same vein as Paul's message here.
1930年代のアメリカのギャングスターってこういうものの話し方してたんですって。でなんで自分がこんな話し方したのかわからないんですけども、そのセリフだけはしっかりね、今でも覚えてるんです、ともかく私たちもパウロが言っているようなところを持っているっていうことですね、本当は。
In verse 21, Paul writes, The eye cannot say to the hand, I don't need you! And the head cannot say to the feet, I don't need you! Paul is emphasizing the importance of all parts.
21節でパウロは、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えませんというふうに言っています。全ての部分が大切なんですよというふうにパウロは強調しているわけですね。
If we begin to think ourselves as being more important than others, Paul's next words in verses 22 through 26 are a much needed wake up call.
我々がもし自分が人よりも重要だなんて考え始めているならば、この22節から26節までが、我々にとって必要な御言葉であると思います。
Essentially, he informs the church in Corinth that it's the parts of the body that seem to be weaker, less honorable, or unpresentable that are actually indispensable.
はい、22節からのところですね。パウロは、コリントの教会の人たちに対して体の中で他よりも弱く見える部分こそがかえって必要なんですよ、他よりも格好が悪いと思われる部分こそが、かえって必要なんですよ、見劣りのするような部分こそがかえって必要なんですよというふうに言っています。
In our skit, the mouth, lung, and eye all treat the bladder as useless. In the end, however, as we all know, we learn that the bladder is essential for survival.
まあこの劇の中でですね、口と、肺と、目はですね、膀胱なんて必要ないじゃないかということを言うわけですけれども、まあ、最後にはですね、まあ、お分かりになるでしょうかね、膀胱は生きるためには必要なんだということをね、まあ、学ぶわけなんです。
Paul emphasizes that no matter how significant someone is, It is only because of what he or she is a part of. An eye on its own has no purpose. A hand without a body is unusable.
どんなに、ある人が重要だとしてもですね、それは、考えてみると、それはその人が、その体の一部分であればこそであるっていうことだと思いますね。目だけでは、まあ、役割が果たせないわけですね。あるいは口だけでは役に立たない。手だけでは役に立たないわけですよ。
Regardless of how important diversity is, and regardless of which parts are esteemed by society, they are nothing without each other. We are nothing without each other.
お互いが必要であるっていうことですね。多様性は確かに大切なわけですけれども、どんな社会においても、どんな社会において、あるいは教会において、その部分が尊敬を集めようともですね、お互いがなければ何も意味を持たないわけですね。ですので、我々はお互いがいなければ何も意味をなさないということを覚えておくのが必要だと思います。
One scholar notes that Paul's fundamental concern is that the gifts some members of the Corinth congregation are demeaning should be affirmed, while those they are overly exalting should be put in a more balanced perspective.
ある学者がこういうふうに言ってますね。パウロが根本的に指摘しているのは、コリントの教会である人たちが、軽んじられていた。そういう賜物こそちゃんと重宝されるべきですよ。そして、注目を集めて高慢になって得意になっているような人はそうじゃないですよ。そのバランスが大事ですよということを言っているんだと思います。
Paul continues in verses 25 and 26, summing up his points so far by explaining that the way God designed our bodies is a model for understanding our lives together as a church.
はい、そして、25節から、26節のところでですね、神様がこの私たちの体を組み立ててくださったっていうことが、教会として共に生きる、ことを理解する意味で、とても大切だっていうことでですね、その箇所のまとめを語ってくれていると思います。
He writes about how every part is interdependent. If one part hurts, every other part is involved in the hurt and in the healing.
パウロが言っているのは、体ですから、全部こうつながっているわけですね。ですので一つの部分が痛めばみんなも痛むわけですね。一つの部分が傷ついていれば他の部分も傷つくわけです。一つの部分が喜んでいるならばそれも伝染してみんな喜びになるんだっていう、ですので各部分それぞれの部分というのは互いに関わり合っている配慮し合っているんだっていうことですね。
Have you ever smashed your thumb or dropped something on your foot?A sudden pain surges to that area, but the entire body focuses all of its energy on that pain. A healthy congregation should react the same.
皆さん、手の指を、怪我しちゃったりとか、あるいはこう足の指の上にですね、なんか重たいものを落としちゃったなんていうことありますか？突然痛みがですね、キャッとこう湧き起こってですね、それがその瞬間に体全体がキャッとね、こうビビッとこう影響されて、その痛みがこうシュッとね全部に行き渡るんじゃないでしょうか、ね、一部ですけれども全部がこう影響する。健全な教会も同じように反応するっていうわけですよ。
Paul also writes that if one part flourishes, every other part rejoices with it. Think of the first bite of soup when you're really cold and hungry. Although your mouth and stomach are the only ones being honored, the entire body reacts with gratitude.This should be the attitude of the church as well.
そして、もし、一つの部分が尊われれば、すべての部分が共に喜ぶっていうふうに言ってますね。寒い日にですね、こうお腹空いている時に、高いね、スープを一口すすった時のことをちょっと考えてみてくださいよ。口と胃だけは幸せだっていうふうに思うかもしれないんですけれども、体全体がですね、こう喜びに反応するわけですよね。教会の反応も同じであるということです。
In verse 27, Paul reminds the congregation that they are Christ's body, and they must never forget it. His message is applicable to us today as well. It's only when we accept that we are a part of the body of Christ that our part means anything.
27節でこういうふうに言ってますね。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですというふうに言っています。 我々教会がキリストの体であるということを決して忘れてはならないですよということを言ってくれていると思いますね。そしてこのパウロの言葉、今を生きる私たちにとっても極めて有効な言葉であると思います。我々がキリストの体の一部であるということを受け入れてこそ、我々はその部分として意味を持ち始める。体の一部であるということを理解して初めて、その部分が意味を、目的を持ち始めるからです。
We are reminded here that our differences are important and necessary, but they're worthless without recognition of our unity as a body of Christ.
我々の違いは大切だ、多様性は大切だということをパウロここで言ってるわけですけれども、その中に一致、体の中の一致っていうことを理解なしでは、その多様性とか違いっていうのは全く意味を持たないものになってしまうと思います。
Now, if you're following along in verse 28,Paul lists some examples of spiritual gifts, but one scholar notes that these should not be viewed in order of importance, but rather the chronological order, as if one were planting a church.
28節からでパウロがこの賜物、いろんな賜物がありますよということについて述べているわけですけれども、まあ、ある学者に言うにはですね、これは、重要さの順序ではなくて、教会が立て上げられていったときに、時間的な、ね、順番ではないかということを言っている学者もいます。
Paul then fires off a series of rhetorical questions to the church in Corinth in verses 29 and 30, emphasizing that not everyone is blessed with the same gifts and that God purposefully designed it that way.
29節から30節までで、コリントの教会に対して、まあ、質問形式でね、いろんな質問を投げかけているわけですね。まあ、皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうかっていう箇所ですけれども、まあ、皆同じ賜物を思って祝福されるのではなくて、神様は目的を持って一人一人に賜物を与えてくださってるんですよということをこう強調しているわけですね。
Before we go on, I also want to make a note of verse 31a. Here Paul instructs the Corinthians to eagerly desire the greater gifts, which seems to contradict the entire passage we just read.
ここでちょっと立ち止まってですね、31節をところを見てほしいと思うんですね。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいっていうふうに、言っているんです、まあ、これまで読んできた箇所をこう打ち消すような書き方にも、まあ、見えるわけですけれども、
Why would Paul instruct the church to do this after explaining each gift is special and necessary in light of the body?
一つ一つの賜物は特別で体の中で必要なんですよということを書いた後に、なぜパウロはこのようなことを命じる必要があったんでしょうか。
Some scholars suggest that Paul is talking about love. Paul goes on to encourage the Corinthians to let him show them a better way. And in the next chapter, he essentially says, if you have these gifts, but do not have love, then you have nothing.
31節ですね、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい、そこで私はあなた方に最高の道を教えますっていうふうに言って13章に続いていくわけですね。つまり、まあ、13章、皆さんご存知の通り愛の章ですよね。いろんな賜物を持っていたとしても愛がなければ何にも意味がないですよ、何にも意味がないですよっていう、その愛について語っている。つまり、大きな賜物というのは愛なわけですよね。
We should always be working to better ourselves for the kingdom. But this entire passage reminds us of the importance of recognizing the roles we play in relation to the entire church.
我々はですね、こう神様の御国のために、自分自身の向上っていうものをもちろん心がけて働きかけていくわけですけれども、まあ、この箇所は我々が教会全体に担っている役割ですね、それを理解することの大切さについて、示している箇所であると思います。
Now, what's so remarkable about 1 Corinthians 12 is how applicable this message is to life. Paul is tapping into a universal truth. Each part within a system is essential to that system's success.
第1コリントの12章は、このメッセージが我々の人生の中で、どんなに適用が可能であるかということについて教えてくれていると思います。パウロが言っている真理というのは何なのか、組織の中のそれぞれの部分というのはその組織の成功のためには必要不可欠なんですよ。組織の中のそれぞれの部分というのは組織のために、組織全体のために必要不可欠なんですよというポイントです。
Perhaps Paul's body metaphor is the greatest, or at least the most recognizable reference to this phenomenon. And I honestly think we see this being lived out all around us every day.
パウロのこの体によるこの例えっていうのは非常に明快で分かりやすいですし、我々のこの身の回りの日常生活にも毎日見られることであると思います。
Think of a computer keyboard. If even one key gets stuck, simple tasks immediately become difficult.
コンピューターのキーボードのことを思い浮かべてほしいんですけれども、例えば一つのあるキーがですね、動かなくなってしまったとしたらどうでしょうね。まあ、簡単な操作でさえも、たちまちこう困難になってしまうということだと思います。
Or think of nature. Every element, rain, sun, wind, soil, all play necessary parts in the reproduction of life and must work in harmony to be successful.
あるいは自然ということもそうですよね、こうあらゆる要素ですね、雨とか風とか、日光とか土とか、そういうものがまあ命にとって全部必要なわけで、ちゃんと機能するためには全部がこう調和して働いていく必要があるわけです。
And especially think of media. This universal truth has been packaged uncountable times in music and movies and television. In fact, I'd like to show you a clip of an example.
メディアもそうであると思いますね。この絶対的な真理はですね、音楽とか映画とかテレビとかにも数えきれないほど詰まっているわけですね。ここでちょっと例えのために短いビデオクリップをお見せしたいと思います。
Unfamiliar with Power Rangers, it's a really popular 1990s American and Japanese television show with very cheesy graphics. But you don't need to know a thing about it to understand what happened.
Power Ranger, って知ってますかね？まあ、これスーパー戦隊シリーズってね、日本であるでしょ。まあ、やってると思うんですけど、それがアメリカに逆、アメリカに行って、でこう人間たちはですね、アメリカ人が演じてるんです。で今やったアクションの部分は日本人がやってる箇所が入ってるわけですね。それが逆輸入されて日本に入ってきたっていうのが今の日本語でやってた部分ですね。まあそれはともかく、はい。
In fact, you knew what was going to happen about 15 seconds into that clip. That's how big of a role systems play in our lives, just as they did when Paul was writing to the church in Corinth.
まあ、言いたいポイントはですね、まあ、見てお分かりになったかと思うんですね。一人一人が持っている武器を出し合って合体して一つとなるときに大きな力を発揮するんだっていう、まあ、メッセージですよね。まあ、パウロが、コリントの教会に書いているように、我々の組織の中でみんなが賜物を出し合って一つとなるときに大きな力を発揮するんだっていう、まあ、そういうポイントであると思います。
Systems are not only all around us, but each of us is involved in several systems. We interact with our familyFriend or work systems on a daily basis.
まあ組織っていうのもですね、まあ、教会だけではなくても我々一人一人いろんな組織の中に組み込まれているわけですね。家族とか友達関係とか、会社とか仕事の組織とかいろんな組織の中にこう関わっているわけですね。
If Christ is the most important part of our lives, wouldn't it make sense that this system is also the most important?Perhaps this is why Paul used such a powerful metaphor to make sure the Corinthians realized that.
もしキリストが我々の生活の中で大きな意味を持っているんだとしたらですね、もちろんこのキリストでの体である教会も極めて大事なことなんだということも理解できると思いますね。あるいは教会だけではなくて我々一人一人入っているその組織の中での役割ということも考えられると思うんです。そのことを理解するためにパウロはこの力強い例えを用いてくれているんだと思います。
The human body is a high functioning intelligent entity. In fact, we are God's most complex greatest design.
人の体っていうのは非常に高機能で、 非常に緻密に作られているわけですね。事実我々人間の体っていうのは、まあ、神様が作られた最もこう複雑で最も素晴らしい存在であるわけです。
He made our system. Eyes, mouth, stomach, knees, He made everything. Though there are parts that people admire more than others, it's those others that really matter the most.
神様が我々の組織を作ってくださった目、鼻、口、膝、膀胱、神様が全部作ってくださったわけですね。他の部分よりも称賛されるような部分というのがあるかもしれないですが、それより他の部分こそが最も意味のある部分なんだということを押さえておきたいと思います。
Let us all strive for greatness and empowerment from the Holy Spirit, but never be blinded by the gifts God has given each of us.
聖霊様の力、素晴らしさっていうのを求めながらもですね、神様が一人一人に与えてくださっている賜物を無視してしまうっていうことがないようにしたいと思うんです。
Paul taught the church in Corinth a valuable lesson, and we are so fortunate to still be learning from it today.
パウロはコリントの教会に対して貴重なレッスンを教えてくれているわけですね。そしてそれは今日を生きる我々にとっても、たくさん学ぶことができる、その幸いを感謝します。
We are the living,breathing body of Christ. Our health as a systemic congregation is paramount to our effectiveness in furthering His kingdom.
我々は、生きているキリストの体、息をしているキリストの体であります。教会の組織として健全であるっていうことこそ、神様の御国を拡大していくために有効である、そういう、非常に重要なことであるというふうに思いますね。
We live in Christ, but we also live for Christ. And if you think your spiritual gift is inadequate, think again. It's probably more vital to our success than any of the others. And if you think your gift is important, it is. But be careful. It's nothing without the rest of us.
我々はキリストのうちに生き、キリストのために生きています。もし皆さんがですね、自分の霊的な賜物が十分じゃないっていうふうにお考えなんだとしたら、ぜひ考え直してください。
And if you don't know
what... もしかするとそれは、もし自分が、十分じゃないというふうに考えているとしたらですね、それは、もしかしたら自分のことばかり考えているからなのかもしれないですね、自分が足りないということは他の人にとってどれだけ恵みになるのかということを落としてしまって自分のことだけ見て足りない足りないなんて思っているわけですから、ですからそう思わないでください。そして、もし、あなたが自分の賜物は重要だっていうふうに考えているならば確かに重要なんですけれども注意はしててください、なんでならばあなたの賜物も他の人たちがいなければ他の人たちの存在なしにはそれは何にも意味をなさないことだからです。
And if you don't know what your gift is, that's okay. But don't wait too long. Talk with someone today and let's figure it out. We are community. Diversity and unity we embodyThe power of Christ.
もし皆さんがですね、自分の賜物が何だか知らない、自分の、持っているギフト、神様からいただいているギフトが何なのかよくわからないという人、まあ、それはそれで大丈夫です。けれども、賜物を知るということを、遅らせないで、くださいね。ぜひですね、それを見出すために誰か信頼できる人と相談して、自分の賜物が何なのかということを把握は、しておいてください。使うためにですね、神様に。我々はコミュニティ、共同体であるわけですね。そして、一致の中の多様性、そして多様性の中の一致、そして我々はそれを通して、キリストの体をキリストの体であるということを具現化していく、こう具体的に表していく存在であると思います。Thank you。はい、ありがとうございました。
Let's pray.God, thank you so much for today and for allowing us to be here together and worship you and learn more about you and your word and your plans for us. Be with us as we strive to learn how to use the gifts you've given us to better your kingdom and to further your kingdom. And help us to realize the balance and the great majesty that you created our gifts in the same way that you created our body. Everything has a purpose and a part. Each one of us has a purpose.And a part to play in this family. And as we continue to learn and to discover what it is that you want us to do and what we're good at to further the body, We just ask that you be with us and be with one another as we help each other grow and discover the gifts that you give us. In your son's name we pray, amen.
神様、今日共に礼拝することができ、神様が一人一人を招いてくださって、共に礼拝させることができました。神様ありがとうございます。またあなたが目的を持って私たち一人一人に役割と賜物を与えてくださり、それを教会のためにまた組織のために使いなさいというふうに言ってくださっています。自分自身何が神様からの賜物なのか分からない方いらっしゃれば、どうぞ神様あなたが示してくださって、それをよりよく神様のためにまた人々のために教会のために用いることができるように、神様どうぞあなたが教えてください。どうぞこれからも神様の御国のために私たち一人一人命を差し出して、神様が日本の御国を前進させてくださいますようにお願いいたします。祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。